て始まりました、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンが強く楽しく、そして幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を投稿してまいります。最強運を引き寄せるためのアドバイスは、株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、パーソナリティは私加藤真由が務めてまいります。さて大内さん、今回第39回目の放送となりましたね。
そうですね、
はい、はい。前回までは心の質と書いて心質を変えるための8つの方法でしたが、今回からまた新しいシリーズが始まるんですよね。
そうですね、
はい、はい。ではでは今回のシリーズのご説明をお願いします。
はい、今回はビジネスマンが最強運を引き寄せるための起爆剤となる領主から教わった8つの方法をお届けしていきたいと思います。
起爆剤ということで爆発ですか。
そうですね、
うんうんうん、
今まではどちらかというと、
はい、
まあ、体質ね。
そうですね、うん、
体質と一緒に心の質を、
うんうんうん、
まあ、要は考え方だね、
うんうん、
どちらかというと、
うん、
考え方を変えて、
はい、
運を引き寄せる
ベース作りって感じですね。
そう、ベース作りですね、
うんうんうん、
で、まあ、ベースができました。
はい、
でさらにそのベースができた後、何かこう起爆剤がないと、
うんうんうん、
動こうとしないんですね。人は
推進力が生まれないわけですね、
はい、スイッチがパシッと入らないんですね、
うんうんうん、
はい、ですからその起爆剤となるスイッチが入るようなことを私が父からずっと教わってきたんで、それで僕がスイッチがたくさん入ってきたことがあるんで、
はい、
それを実体験から伝えていきたいなと、
は
い、
なるほど
思います。
はい、皆さんの起爆剤にもなるような方法をご紹介していきたいと思います。ではまず第1回目の方法は何ですか。
はい、他人の成功事例を真似るより自分が成功事例になってみる。
おお、これはお父様の名言なんですよ ね、
はい、
うんうんうん、
何か新しく始めようとするときは、
はい、
自分が成功事例になればいいと常に思って、僕は今までやってこれたのも、
うん、
まあいろいろありましたけども、
はい、
まあ成功することもあれば、もちろんたくさん失敗もしてきました。
うんうんうんうん、
ただこの言葉があったから、
はい、
今まで新しいことを挑戦できたんですね。
うん、なるほど、はい。ただですね、あの成功事例を真似るっていうのが、はい、今いろんなハウトゥー本出てるじゃないですか、ビジネスに関しても、はいはい、でなんかそのうちの会社が成功した方法みたいな感じで、はい、いっぱいビジネス本があるじゃないですか、
はいはい、
そういうのを真似するのもダメっていうことなんですか。
基本的なテクニックを真似したところで、
はい、うんうんうんうん、
あの本質は変わらないんですよ。
そっか、その肝心なのはその人が本当に伝えたいことはもう小手先のテクニックじゃなくって、
うん、
心の本質をしっかりと変えていかないと、
ね、
ちょっとその手先のことを真似しただけじゃダメってことなんですね。
続かないですよね、
うん、まあそうですね、はい、
ですから、
うんうん、
まず成功って何なんですかっていうことなんですよ。
あ、そっか、成功とは、うん、
つまり革新を起こすことなんですよ、
はい、革命、新たにと書いて革新ですね。
そうなんですよ。つまり誰かがやってることを真似してうまくいったところで、
はい、うんうん、
それは誰も成功とは言わないんですね。
うん、まあそうですね、
ええ、
一回誰か成功してるわけだから、
うん、それを成功とは言わないですよね、
うん、
ただまあビジネス上ね、
はい、
まあ、売り上げとかが多少伸びるかもしれません、
うんうんうんうん、
ただそれは成功でないんで、
そっか、
長く続かないんで、
うん、
だからまた次のを真似ていくしかないんですね。
そうですね、
ええ、
1個一瞬軌道に乗ったけどまた落ちてきちゃった、はい、じゃあ次は他の誰々さんの真似しようって言って、そういうの繰り返しになっちゃうわけですよね。
そうなんですね、
うんうん、
だから成功っていうのは誰かを真似するっていうことではなくて、
うんうん、
その革新ね、
うんうん、
を起こすっていうことを成功だっていうことを皆さん理解してほしいってことなんです。
なるほど、
はい、だから確信ないところに成功はないってことですね、
うんうんうん、ちなみに大内さんがその確信を得た出来事っていうのはどんな出来事だったんですか。
は
い、
これはもう今から14年ぐらい前の話になりますね、
うん
うん、もちろん、会社設立当時の話です、
うん、はい、
これもう何回も言ってますけど僕の実家は漁業をやってて、
はい、
福島県の沖でベニズワイガニと、
はい、
いうカニを取ってたんですね、
うんうんうんうん、
で通常インターネットで直販を始める前までは、
うん、
市場に卸して販売をしてました、
うんうんうんうん、
して最初インターネットショッピングモールが、
はい、
まあ、2000年ぐらいからいろいろ始まって、うん、
はい、
まあ、モールに私ども参加してました、
うんうん、
インターネットショッピングモールで販売してました、
うんうん、
まあ、それで、まあ、1、2年やったんですかね、
うんうん、
やってだいたい月商は500万ぐらいなったんで、
うんうん、
まあ、当時で言うと、
うん、
500万ぐらい売ってるっていうと、まあ、一つの、
うんうん、
まあ、成功モデルですよね。
そうですね、
ええ、
うんうん、
まだインターネットなんか誰もやってない時代だったんで、うん、ある時期、
はい、
インターネットショッピングモール側が出店の条件を変えてきたんです、
う
んうん、どういうことかと言いますと、
うんうん、
今までは月額の費用の他にお金は一切かからなかったんですね、
うんうん、
ただ次からは売上の手数料も徴収しますと、
はい、
まあ、そういう条件変更になったんです。
なるほど、
まあ、これは運営してる側なんで、
うんうん、
もちろん自由ですよ。
まあ、そうですね、
うん、それは運営する側が決めればいいんですから、
うんうん、
はい、してそれを僕は今亡き父に相談したら、
はい、うん、
これでは下請けと同じだなと、
うんうんうんうん、
嫌だったらやめろと言って、これからもこれからも次から次へと条件を引き上げてくるぞと、
うんうんうんうん、
もうモールはやめろと。
なるほど、う
ん、何のためにインターネットで売ってるかわからないと、
うん、
要は下請けだから。
そうですね、同じようなことになっちゃってるから、
うん、そう、もう市場で売ってる時と変わらないですよね。
うん、うん、だったらそのモール自体をやめちゃいなさいよとお父様はおっしゃったわけですね。
そうなんですよ、結局インターネットショッピングモールじゃないと売れないじゃないですかっていうことですよ、
うん、
っていうことであれば、うん、市場と一緒ですよ。市場に漁師が物持ってこないと売れないでしょって、
うん
う
ん、
うちは売ってあげてるんだよっていう、そういう関係性なんですよね、
うんうんうんうん、
だから市場に例えばカニを持っていかない限り、
はい、
お金に変わらないわけですよ。
そうですね、
昔はで、それが単なるインターネットショッピングモールに変わっただけで、それではね、
うんうんうん、
要は意味がないってことですね。
そっか、うん、ただ大内さん自身はそのお父さんのご意見に、
そうなんですよ、うん、その当時、
はい、
モールを辞めて、
うんうん、
うまくいった成功事例なんか、
うん、
見当たらなかったんですね。
まずネットの事例がほとんどなかった
し、ないです、
うん、
独自の、
はい、
そんな EC サイトなんかそうそうないです、
うんうん、
でモールを辞めて、
うん、
売上がゼロになったらどうするのと、
うんうんうん、
モールを辞めて成功した事例などないんだよって僕が父に逆らうように言ったんですよ、
うんうんうん、
そしたら父がですね、バカだな、自分の人生を生きるのに他人の成功事例を気にしてどうすると、成功事例がないんだったらお前が成功事例になればいいんだよと言われたんですね。この父の言葉で僕はパッと目が覚めたんです、うん、
起爆剤になったわけですね、
うん、何の迷いもなくインターネットショッピングモールをやめようと決断しました、
うんうんうん、で結果
ですね、はい、これも前年売上よりアップですよね。
あ、全然大丈夫だったということですね。
そうなんです、うんうんうん、その当時は、
はい、
どちらかというと、
はい、
インターネットショッピングモールも、
はい、
店舗数が少なかったんで、
そうですね、うん、
インターネットショッピングモールで買ってるっていう意識よりも、
うん、
この店舗で買ってるっていう意識の方が強いから、
うんうんうんうん、
名前が優先してたんですね。大徳丸カニ通販っていう、
なるほどなるほど、
うちの店舗名が先行してたから、やめたところで、
うんうん、
店舗名検索すれば、
そっか、そうですよね、
うん、言ってたんですね。
なるほど、
ね、昔はね、
うん、
今はもうその何百倍って店舗増えてるんで今はもう無理ですよ。
まあそうですね、ただその時代の革新を大内さんはそれで起こしたと、
うん、そうなんですよ、はい、
そういったことなんですね、
はい、
まあ、ただ今本当にモールの状況変わりましたし、またオムニチャンネル等々ですね、新しい流れにはなっておりますけれども、まだまだ皆さんがそうやって新たな革命を起こす可能性いくらだってありますからね。起爆剤になるようなそんな推進力をですね、皆様もしっかり出して自分が成功事例になってみていただければなと思います。さて続きまして、運が良くなるビジネスアイテムのご紹介のコーナーです。今回からはですね、運が良くなる方法ではなくってビジネスアイテム、大内さんがおすすめのものをご紹介していきたいと思うんですけれども、大内さん、今回のご紹介は何ですか？
はい、まず一番最初に、
はい、
もうこれは絶対使ってほしいっていうのが、
はい、
バーチカル形式の手帳ですね、
お、ほうほうほう。
はい。
バーチカルって確かの縦書きのタイプですよね。
そうなんですね。うんうん、1週間が見開き1ページで、
はい、
時間が、
はい、
縦軸が時間ですね。うんうん、横軸が日ですね。
はい、
で、だいたい1週間が見開きで見える手帳のタイプをバーチカル形式と言います。
うんうん、はい。でこの手帳を使うメリットは何なんですかね、
はい、これは、うん、まず1週間自分が何をやってきたかが一目瞭然、
うんうんうんうん、
ですから私の場合は、
はい、
寝てる時間、
はい、
起きた時間、
はい、
移動した時間、
はい、
資料を作ってる時間、お客さんと打ち合わせてる内容、それを全部書いてるんですね、
うんうんうんうん、
つまり24時間、はい、空いてるスペースをなくすんです、
うんうん、もう普通だったら書かないような、これが就寝時間とかご飯の時間とか、はいはい、移動の時間とかもしっかり書き込ん で、
そうなんですよ、
びっちり隙間なく埋めてるわけなんですね。
そうですね、
うんうんうん、
すると1週間を、
はい、
遡って反省できるわけですね。
ああ、そっか、まあ、今週はちょっとテレビ見すぎちゃってたかなとか、はい、
そう、
うんうんうん、あとまあ逆に今週はよく勉強したな、偉いな、はい、みたいなこともわかるわけですね。
そうなんですね。でそういうふうに書いておくと、
はい、
書いてないと1週間終わった時に、うんうん、あれ今週何やってきたのかなと、
あ、そっか、
ふと思いますよね。
だいたい忘れてますよね。
忘れてます、うん、あれ俺今週って何やったんだっけみたいな、
うんうんうん、
それがなくなります。
なるほど、
うん、
しっかりと毎日埋まった状態でそれが1年積み重なったらすごい感じですね、
はい、
そっかそっか。手帳ちょうどね今開示期ですもんね、みんな ね
今すごいですよね、うん、文房具店とか手帳
ほんとも
ういろいろありますから、
うんうん、そんな中でも大内さんのおすすめはバーチカルタイプの縦書きの手帳ということでした。
はい、
ぜひぜひですね、もうちょうど買い時なんで、皆さんも手帳どうしようかなって思ってる方は、私はバーチカルタイプの手帳をゲットしてもらえればなと思います。さていかがでしたでしょうか。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、お相手は株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也でございました。大内さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送もどうぞお楽しみに。